発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
先週に引き続きましてゲストにお越しいただいております。もう私の言い方でご紹介をすると、ミキの障害福祉に関してはもうこの人がいるからこそっていうふうに私は言いたい、
はい、
発達支援相談員でいらっしゃいます新井幸子先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
もううちの子たちもね、先生こうなんです、ああなんですって、私自身がこれできた、ほんじゃ次これ望む、これできた、これ望むっていう風になってるのを、いさめてくださる先生。
いやね、親としては当たり前です。
はいはい。うん、
ね、
で、望むよね。
どんなことでもね、うん、それ、子供が大きくなっても。
そう。
ずっとなんか言ってますからね。
はいはい、はい。お父ちゃんお母ちゃんやったら自分のことを振り返らなあかんよね。自分はどうやってん言うて。
ちょっと耳が痛い。
耳痛い。心臓痛い。
いや、そう、自分自身にも言うとんねんけど、そんなすぐ次のことできたかとか言って言ったらね。
まあね、25、6や30になってる子供にも私言ってますからね。
なんで？
これ聞いたらびっくりすると思います。
あ、そう。
誰が言うてんのあれ。みたいな、すいません。
まあね、言うたら大人でも、言うたらね、直していかなあかんことは山ほどあるんですけど、
はいはい、
最初私がこう望みたいところというか、まあ、親が望みたいところといったら、その子が独り立ちをして、はい、ちゃんと自分で生活ができる、一人で周りの人を困らせることなく、自分も困ることなく生活ができるっていう自立をすることが、まあ、目標だったりするんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこまで行くまでの間にね、いろいろとハードルがありましてですね、
うん、
先生先週ちょうど番組終わりあたりで、はい、その子その子の行動すべてに意味があって、うん、その行動してることに対してその子が何を思ってるか、うん、その子の吹き出しが見えるかどうかっていうお話をしていただきましたけれども、
うんうん、
例えば親から見てそれ悪いことやんっていうことでも、うん、その子には理由があるっていう。
そうですね、許すということじゃなくって、理由があるっていうことを知っとく、じゃあ何やったんみたいなところが大事かな。
うん、
全部言ってることを聞けっていうのとはまた違います。わがままを聞けとか、言ってることを全部聞けじゃなくて、彼らは言ってるよっていうことにまず気づく。じっとしててももうあの子ぼーっとしてるんです言って、ね、お母さんたち思うじゃないですか、今これせなあかんのに、いろんなことを見てて、いろんなことを観察してる、もうアンテナいっぱい張ってるんですよね。でもこっち向いて何もせえへんから、あの子ぼーっとしてる、うちの子ぼーっとしてるんです、って思いますよね、
思いました、私実際思ってました。子供園時代にずっと砂触ってる、先生お話しされてるけれども砂ずっと触ってるんです先生っていう、そんなお話もさせていただきました、確か。
だから砂触ってるから悪いとかじゃなくって、あ、砂触ってんねんな、気持ちいいんかなっていう一言と、そういう気持ちがあるのと、何してんの今砂触ってからのスタートでは、相手側に全く受け入れる、その気持ちが全然違うので、砂ずっと触っとってええよっていうことじゃないんですけどね、そこの気持ちからみんなスタートしましょうって偉そうに言ってますけどね、
できませんよ。
まあ息子もありやし、今ね、イラン語書いて、おらってまた言うかもしれない。ちょうどこれ、はい、放送、どうしようかな。はい、すいません。
いやでも実際ねお母さん方の困りごとの、うん、まあ、行動その裏にはっていうのはねよくよく言われることではあるんですけど、うん、まあ、実際うちの子この間ね先生、うん、なかなかの暴言を友達に吐いたりとか、うん、まあ、先生方になかなかの暴言を吐いたりだとか、うん、ちょっとお口が悪うございましてですね、うんうんうん、まあYouTube とか、うん、ゲームとか、うん、そういったものから仕入れてきた情報をそのままバーって言っちゃうんですけど、うん、ああいうのをなんとかさせたいっていうお母さん方も多分いっぱいいると思うんです、うんうん、
あ、何、綺麗な言葉で使ってほしいこと、
いや、うん、暴言をねジャストタイミングで暴言言うねん、もう
そら自分らも言うとうで
私らも言ってるよ、ね、
言うとうな、
言うとうで言うとうけど、でもそれを言ったら相手には聞こえへんようにクソってみたいなって感じできるじゃないですか、私たちはしようと思ったら心の中で言うとかじゃなくて先生に対してごめんなさいね、ちょっと口悪いですけどクソババアって言ったりとかするんですよ。
まあ、ね、喋れない子もいるし喋れる子もいるし、音としてキャーとか出す子もいるし、いろんな表現の仕方があるんですけど、言葉で言えるお子さんは、うん、その言葉を私たちはそのままの自分の知ってる意味で取ってしまうんですよね、うん、
取ります。
アホボケ死ねとか言うたら死ねってどういうことなんて、うん、だいたいそういう言葉を覚えるでしょ、うん、
覚えます。
でそれを反応する私たちってそれを言わしたらはいけない、うん、ね、相手を傷つける、だから言わさんようにしようって一生懸命なるじゃないですか、
なります。
でもだそんなに発達段階のそこら辺の発達がしんどいお子さんはあれなんか反応してるで、うんうんうん、みんなこれ言うたら反応するな、うんうん、よっしゃもっと言おう、もっと反応する、うわまた反応受けたやんかっていう、うんうんうん、そういうまあ誤解じゃないですけど、うんうん、そんな風になってしまうこともある、
う
んうん、だから悪い言葉を使った時に親心やし先生もそういう言葉使ったらあかんでっていうことを教えたいんだけど、うんうん、その反応の仕方がどうなんっていう、大きすぎて、うんうん、自分を見てもらってるっていう、まあ誤解やね、
うんうんうんうん、
そういうことを起こしがちな子も多いです。だからその死ねと思って言ってるわけじゃないんですよ、
うんうん、
死ねという音、うん、音を使ってるだけのことで、
うんうんうん、
クソ言うてもまあクソ言うたら嫌がんなとかはね、うん、あると思うんですけど、なんかその反応の仕方もすごい難しくって、
うん、
多分 YouTube とかテレビのコマーシャルとか、うん、ああいうことで、まあテレビのコマーシャルはそんなに悪い言葉ねもちろん使わないですけど、今 YouTube なんかはいっぱいありますよね、
山ほどありますね、
うんうんうん、でもそのフレーズをそのままコピーしてる、
うん、
できっと家で誰かが悪い言葉使うてんのんちゃうか、
あ、
学校で友達が言うとんちゃうか、うん、っていうふうに思うんですけど、そのコピーしたやつを言うとその反応が面白くって、
うん、
面白い言ったら悪いですけど、うん、なんかすごい感じる、
うん、
みたいなこう悪循環になることもあります、
うん、なんかうちのボンはそんな感じな気がします、
うん、
まあ、実際にねそこまでどう思って言ってるのかっていうのが、うん、まあ、先生方もそこまで大きく捉えてはいらっしゃらないんですけど、うん、ただ同年代の子供たちに、うん、ごめんなそこまで思ってへんねんでっていう説明もうまくできない状態で、うん、で実際学校となると私自身もそこにこうそこ常時介入してるわけではないので、
うん、
なんて言ったらよかろうかっていう、うん、
だそこをね、はい、それはよくないよっていうことはきっちり言ってあげないといけないと思うんですけど、何々をさせたくないなら何々させるっていうのは、うん、正しいことをさせるんじゃなくってもっと他に自分で面白いものを見つけるとかね、
うんうん、
友達と遊んで面白かったなとか、
うん、
まあ言ったら違う方向で価値観をね変えてあげるっていうのが、まあ私ら指導者としてはしないといけないこと、
うん、
でも親御さんはそれやめさせたいし自分の子がね
なるほどな
って思うじゃないですか、
はいはいはい、
だから親御さんにはできひんと思う、
はいはいはい、
そんな無視しとかできひん、
はいはいはい、
それは私らの仕事だと思いますね、
うん、
もっとこんなこと面白いでとかね、
うん、
そうするとこうだんだんとそんなことするよりこっちの方がおもろいなみたいに。
確かにね、
まあ、すぐにはできないですけど
ね、はいはいはい、
ね、まあ、世界がね広がったら広がった分、うん、いろんな興味が違うところに働いて、うん、これよりもあっち、あっちよりもこっちとかね、そうなっていきますけどね。
さあ死ねー言うて言う言葉があかん思うから下ネタ教えたりとかしたらな、うん、こんな下ネタばっかり言われたらな、それもかなんし、
そうやね、
寺坂さんとこのお子さん
下ネタをなったでとか、
ちょっとまあ言葉を言葉で変えるはなくてもね、
あーはーはー、うん、
遊びとかね、
そうよ ね、
なんかね、ちょっとちゃうものにしてもいいかな。
そうやね、
うんうんうん、
いやでも実際こうやってね、日常生活の中でたくさんの困りごとって出てくるかと思うんです、
うん、
でもいざどこにどう説明したらいいか、どう相談したらいいか、どう手立てを企てたらいいのかっていうのを、うん、どこに相談させてもらったらいいですか。
うん、まず一番身近な人でいいと思うし、まあ、学校とか園とか、うん、で言ってもいいし、そこからまた違うところに言ってもいいし、あの近所のねお姉さん、
うん、
ね、寺坂姉さんに言うとか
姉さん近所やから近所やから姉さん、
まあ、あの本当に自分だけで世話ないで、うん、でもいろんな意見があるからね、
はいはい、う
ん、いつでもあの、はい、誰でもどこでも、
いつでも誰でもどこでもまずじゃあ新井先生に相談をさ、はい、しようとなると、うん、はい、先生の今いらっしゃる事業所さんにお電話させてもらったらいいですか。
はい、あの結構です、
はい、じゃあ、 あの改めて事業所さん、ゆらんこという、はい、三木市福井にあります児童発達支援と障害、放課後とデイサービスと言語療育今されてますね、
はい、
あと保育所等訪問されてますね、
はい、
いっぱい言うたな私今、
はい、
はい、ゆらんこという事業所さんに先生いらっしゃいますので、お電話番号、はい、88-8001、
はい、
88-8001番。まだ先生直通電話番号をお伝えしてもいいんですか。
はい、はい、結構です。
いいんですか先生、はい、夜中かけますよ私。
あ、ね、そういうのも何回かありましたけどすいません、今はもう寝ててね、
はい、
あの気がつかないと思います、ごめんなさい
じゃ あ、 あの反対に安心してかけられるかもしれないお電話番号をお伝えします、
はい、
090-9166-5987 090-9166-5987 番です。じゃあ最後に先生、あの、はい、保護者の皆さんにですね、はい、まあ、先生から一言アドバイスというか、
はい、
何かありましたらお伝えいただいていいですか。
そうですね、本当にどうしたらいいんやろうって思うときは一人で悩まず、どうぞお電話ください。こんなこと言っていいかどうか誰かに相談しましょう。
誰かに、はい、本当誰かにね相談はしてほしい、
はい、
で先生、あの近くの姉さんにっていう私の名前も挙げてくださいましたけれども、はい、あのお母さん同士のつながりもたくさんあるので、
はい、
そうです
ね、あー、そうですね、
保護者同士のつながりとかね、
うんうん、
あのホワイトハートさんは基本第2日曜日に市民活動センターで会合されてますので、そちらに行って相談いただいてもいいでしょうし、親の会のコラージュさんは基本第1月曜日にハートフルプラザで、9時から12時まで開催をされている保護者会がありますので、そちらの方でお話をいただいてもいいでしょうしね、
うん、
はい、またあの第、いろいろな会から上がってきた相談ごと先生に持ち込むかもしれませんが、
はい、
その時はどうぞよろしくお願いします、はい、今日ゲストにお越しいただきました新井幸子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ8昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。
はい、皆様からのご意見ご感想ご質問もお待ちしております。また次回もぜひお付き合いください、
ね、おかげさまで100回を数え、今回が101回目、
う
ん、
そう101回目
なんです ね、 ね、もうあの発達障害について多くの人に知っていただきたいなっていう、そういった思いで続けさせていただいておりますけど、
はい、
ね、サルトルさんもいつもお付き合いありがとうございます。
いえいえ、とんでもございません。
そしてね、今回は新井先生に、新井天帝に来ていただ
いて
ありがとうございます。
もう本当にね、はい、日頃からいろいろなアドバイスも本当たくさんありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
また今後とも、今後ともあの我が子たちのですね、はい、成長を見守っていただけたらと思いますので、よろしくお願いします、
はいはい、ありがとうございます。
今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝と
新井幸子です。
それではまた
来週。